なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週第4週は経済にまつわるいろいろなお話を伺っていきます。今日は日本銀行富山事務所長の伊藤栄さんにお越しいただいています。伊藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。4月1日水曜日に最新の短観が日本銀行から発表されましたけれども、今回も短観のお話お聞きしたいと思います。富山県企業どうですか？
調査結果ですが、
はい、
残念ながら2四半期続けて若干ですが悪化したという結果になりました。
あ、そうなんですか。
ただ変化幅を見ますと、前回12月に調査した時は9で、今回8位でしたので、
はい、
まあ、若干1位の減少にとどまってますので、うん、まあ、結果的には昨年12月と同じ経済状況が続いていると見ている企業さんが多かったということだと思います。
はい、詳しい内容を教えていただきたいんですけれども、今どういう状況なんですか？
アンケートの結果のほかに、はい、売上収益計画、設備投資など、まあ、事業計画も合わせて聞いてるんですが、
はい、
売上は前回と比べて横ばいですけども、うん、前年度対比では増収、経常利益は前回比 5% 有帳法修正されて前年度対比では 17% 増と、収益環境を大幅に改善してますし、また設備投資計画を見ましても前回比若干下方修正されてますが、
はい、
前年度対比で見ますと製造業を中心に 14% 増と高水準が維持されています。まあ、こうした事業計画面を合わせてみますと、
はい、
まあ、円安と原油安を背景に企業収益面は改善してますし、非製造業では新幹線効果が見られてますけども、まあ、消費税や円安による輸入原材料コストなどの影響により、まあ、景気はもたついていると感じている企業が多かったという評価になろうかと思います。
会社の方は売上上がってるんですね。
上がっています。
これからはどうなりそうですか？
3ヶ月間の向こうの見通しも伺っているんですが、まあ、これも若干ながら製造業、非製造業とも悪化するという見ている企業が増えてますが、まあ、これは多分2つの要因があって、
はい、
円安ですけども、まあ、これによって、まあ、収益面は加算されている企業が多いんですが、まあ、これはちょっと実力じゃないので、
うん、
まあ、こういった状況が長続きしないんじゃないかと見ているということと、まあ、海外経済、まあ、特に欧州や中国の経済成長があまり良くないので、まあ、今後の経済成長に確信が持てないといったことがまだ影響しているような感じがしています。ただ製造業は事業計画の前提となります、まあ、想定為替レートという置くんですけども、まあ、110円ぐらいで置いてますので、まあ、足元120円で動いてますから、
はい、
まあ、これが続くようであれば収益面では上振れる可能性がありますので、少しは明るい材料になろうかと思います。
これからじゃあ景気は上向いていくというような、そんな感じなんですかね。
まあ、緩やかにですけども、うん、まだ上向いていくという状況が続いていくだろうと思っています。
はい、他に何か特徴はありますか？
まあ、前回もそうだったんですが、やっぱり人手不足感がより強まってきたということです。で、製造業、非製造業ともやっぱり人手不足が強まっていて、まあ、特に非製造業では不足感が強いようです。まあ、先行きもこの経過がさらに強くなると見てますし、これ全国的にも同じ動きをしています。
じゃあ、需要が高まってるということなんですかね。人手不足が続いてるということは、
やっぱ生産活動が緩やかにですが拡大してますので、
はい、
それは製造業、非製造業とも人の確保面っていうのは求人の数は増えてますし、
うん、
あと一方で、まあ、少子化っていうのもあって、まあ、そもそも職を探す人の数が減ってますので、なかなか人が取りづらいという状況が続いているということです。
企業は賃金面でこれからどうなるんですかね。
やっぱりこうした状況を踏まえますと、企業はやっぱ賃金面で改善、まあ、例えばベースアップや、
はい、
ボーナスの上積み、まあ、各種手当の改善といった、まあ、雇用者に対する何らかの改善をしていかないと、より良い人材の確保や新卒者の確保が難しくなってきている状況だと思います。ただこれを経済全体で見ますと、まあ、企業さんにとっては収益面の確保という意味でやや難が生じますけども、まあ、これまで設備投資優先に 振り向けられてきた分を、まあ、多少とも賃金面にもより振り向けられる状況になれば、まあ、サラリーマンにとっても景気が良くなってきたな、来たのかなと、まあ、手触り感を持って感じるようになろうかと思います。
うん、雇用面では今どういったところで求められているんですか、富山県は。
富山県は構造的に足りないと言ってるのはやっぱり介護福祉関係のところが足りないという状況になってますが、まあ、ここはなかなか人を求人を出しても本当に人が集まらないというふうに聞いてますし、あとは流通関係、今度、まあ小山の方に大型の流通施設ができますけども、
はい、
なかなか人が集まらないということが、やっぱり東部の方にもまた新しい大型スーパーができます。これもなかなか人が集まらないというふうに言ってまして、はい、流通関係の人手不足感というのはかなり強いようです。
そうなんですか。なんかもう私たちは出来上がるのがすごく楽しみなんですけれども、今はまだそういう状況なんですね。
本当にかなりその特に親部に作る流通施設の方は、うん、だいぶ早めに求人活動をやってるようなんですけども、
はい、
本当になんか人が集まらないと言ってまして、そういった面での非常になんか寛容が大丈夫かなっていうこともちょっとやっぱり心配する声も聞かれているところです。
はい、今後の富山県景気はどんな風になっていきそうですか。
まあ短観の数字を見る限りは若干やっぱりもたつき感というふうに見られるんですけども、
はい、
一方で事業計画の数字を見ればいずれも前回よりも上方修正されていますので、
はい、
まあ、非常に企業の懐具合としてはいいという状況にあります。で、他の統計を見ますとやっぱり生産活動は医薬品を中心に好調ですし、
うん、
今言った人の面では有効求人倍率は二十数年ぶりの高水準で、非常に人を取りたいという企業さんの意欲は高いので、
はい、
こういった状況は全国と比べても景気がいい方の部類に入るんだろうと思います。で、また、待望の新幹線が開業しましたので、
うん、
新幹線を機に新しい店を作ったり、あるいは新商品を作ったり動きも出始めてますので、こういった富山県はマインド面でも何かあるんじゃないかという期待感も加わって、今後とも緩やかですけども拡大する方向に経済動いていくんじゃないかというふうに見ています。
これから学校を卒業される学生の皆さんにはぜひ富山で働いていただきたいですね。
そうですね、せっかく東京に行った方もやっぱり富山に戻ってきて、富山のいいところをまた再発見してもらって、地元でのびのびと明るく過ごしていただければと思います。
はい、今日は日本銀行富山事務所長の伊藤栄さんにお話を伺いました。伊藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。